明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、松本雅子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えし、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていくんですけども、純さん、今月のテーマは
乳がんです。
乳がん、
はい、
というわけで、この後奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺ってまいります。それでは明日の健康を願ってスタートです。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけどゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
松本雅子です。今月のテーマは乳がんということで、はい、今週4回目ということになりました。はい、ゲストに奈良県立医科大学乳腺センター准教授の池田直也さんをお迎えしております。池田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、この前自分で検査できるという話をしたんですが、はい、他にこう自分の体を触って分かる病気ってあるんですか？
はい、ございます。
あるんですか？
例えば肺がんだとか胃がんだとか卵巣がんだとか、そういう内臓、まあ、体の中にある臓器にがんができた場合ですね、はい、そのがんもやはり転移をしてくることがありまして、
はい、
左側の、はい、鎖骨、はい、分かりますかね、
はい、
この鎖骨という骨があるんですけど、
は
い、それの少し内側にくぼみがあるんですけども、ここを左鎖骨上髁っていう専門用語があるんですけど、はい、この場所に硬いものを触ったら、これは何らかの内臓のがんがある可能性が高い。
これも先生、石みたいな感じですか？
はい、先ほど申しましたように基本的にがんはやはり硬く触ります。ですので転移先のリンパ節も硬く触ることが多いです。
はい、
ですのでここのリンパ節に転移があると、これは触診で容易に触ります。
何らかのがんであるかも、
はい、でただし注意が必要で、
はい、
コロナワクチンなんかを打ちますとやはり腫れることがあるんですね。でその時の見極め方の違いは、コロナで腫れるリンパ節は柔らかいです。で柔らかいのと、あとは扁平です。はい、ビー玉のような球状じゃなくて扁平で、縦横比が横の方が長いおはじき。
おはじき、
は
い、ああそういう感じ
イメージで言うと、
はい、
おはじきのような形、まあ、あるいは囲碁の石、
ああそういう感じですか。
はい、両性はそういう風な形 でしかも柔らかくてよく動きます。
はい、
だから風の時なんかも皆さんこう喉の下とかのリンパ節腫れますよね。
コリコリっと、はい、
で印象です。
なるほど。
だからワクチンで腫れる時はああいう腫れ方をします。
女性のものの場合はもうとにかく硬いということなんですね。
全然違います。
先生、やっぱりこの前の話もそうですけど、はい、良性は柔らかいですね。
はい、基本的にはもちろん悪性でも柔らかいものもございますが、大雑把に分けると硬いものを触るのは良くない。でただそれを触った時にはできれば病院に行っていただきたいんです。これはもう手遅れだとかじゃなくて、今はもうどんどん治療も良くなってますので、はい、お薬も非常によくいろんな感じに効きますので、ぜひそういうものを触られた場合は病院に行くようにしてください。
うん、ありがとうございます。その通りですね。はい、だってそもそも硬いものがおかしいもんだから
やっぱりね、違和感あるってことですもんね。
はい、でこれはもう有名なウィル表のリンパ節っていう名前がついてるんです。
はい、 先生、いよいよ今日はですね、はい、治療に行きたいですけど、
はい、
あの一般的にあのがんの治療っていうとあの、まあ、手術とか、
はい、
抗がん剤とか放射線とかあるんですけども、はい、乳がんの場合はどういう治療なんですかね。
そうですね、あの基本的にあの乳がんの場合はあの治療法というのはこのがんの進行の程度に応じた標準治療という言い方をするんですけども、この標準治療を基本としまして、あとは体の状態、年齢、あるいはご本人のご希望ですね、それも含めて検討して担当医と患者さんが共に相談して、まあどの治療っていうのは患者さんと相談して決めていくことが多いです。
そうなんですね、
はい、で、まあ、乳がんの治療の場合は遠隔転移という言い方するんですけども、例えば内臓だとか骨に転移あのしていることが明らかな場合を除きまして、はい、やはりがんは手術によって切除することが中心です。
ああ、そうなんですね、はい、
で主な手術にあの部分的に取ることと乳房を全部取る、この2種類がございます。
うん、なるほど。これ先生、あの今いろんな病気であのセカンドオピニオンってあるじゃないですか、
はい、
あの活用っていうのはどうなんですかね。
あのそれはもうぜひされたらいいかと思います。
あ、
はい、あの我々の施設も実際セカンドオピニオンの方たくさんあの受けてこられますけども、
はい、
あのただ乳がんの場合は基本的に乳がん学会が出している乳がん診療ガイドラインという分厚い本があるんですね、で日本の乳がんの治療されている先生方は皆さんそのガイドラインにのっとって治療してます。
あ、なるほど。
ですのでもう本当に日本全国つつ裏がどこの病院でも標準治療が受けられるっていうのが日本のいいところなんです。
共有の知識と言いますか、
はい、そういうことです。特別なものでない場合はセカンドオピニオンを受けても同じ意見がだから逆に言うと出る
ってことですね。
だから特殊な場合にはやはりセカンドオピニオンというのはやっぱりその施設間のもうガイドラインに載っていない領域になってくると、
はい、
そこはやっぱり施設間でいろいろあの方針も違うことがございますので意味は大きく出てきます。
そうなんですね、
はい、
先生僕実はまだやったことないですけど、セカンドオピニオンってすいません初歩的な質問で、
はい、
どこにいらっしゃるんですか。
通常はやはり大学病院だとかあるいはがんセンターとか、
はい、
大きなだからがんを専門にやっているあの施設にセカンドオピニオンを求められることが多いです。
なるほど。これってあの今見てくださってる先生に、はい、私セカンドオピニオンを受けたいんですけど、うんうんうん、この場合ってどこに行ったらいいんですかねとかっていうのをご相談するっていうのはありなんですか。
それもあのありですし、あの多くの患者さん乳がんの患者さんはあの皆さん若い方もおられるっていうのもあって、はい、あと、まあ、勤務されてる方とかやっぱりネットとかで非常にこう勉強もされますので、そんな中で多くはご自身でやはりあのここの病院へのセカンドオピニオンをお願いできますかっていう形で言われてくるようです。乳がんを専門にしている病院だとか、
はいはいはい、
あのあるいはがんセンターですね、大阪国際がんセンターだとか、うん、あるいは東京だと国立がんセンターだとか、
はい、
がん研有明病院だとか、そういう規模も非常に大きなが んの専門施設です。
なるほど、
ね、やっぱり病気になられる方ってその体の辛さっていうのもあると思うんですけども、うん、同時にこの乳がんってまた乳房の切除であるとか、うん、その治療後の精神のダメージみたいなのも、ね、おそらく大きいのではないかなというふうに思うんですが、うん、
はい、
こういったの精神的な心理的なご相談とかっていうのはどういうふうにさせてもらったらいいんでしょうか。
は
い、
おそらくあのいろんな施設がそこはあの取り組んでると思うんですけど、
はい、
我々の施設ではそこはあの緩和ケアセンターっていうところがございまして、一般的に緩和と聞くともうその終末期かと思っちゃいがちなんですけど、決してそうではなくて、やはり心の緩和、痛みの緩和っていう意味で、うん、やはりあのショックをすごく受けて、例えばお若い方が一度に両側の乳がんが見つかって、はい、でしかも両方とも全摘しなくちゃいけないなんてことになると、うん、やはりかなりダメージを負います。しかもそれが未婚の方だと、でそういう方がやっぱり夜も寝れないだとかなってきますので、そういう方を緩和ケアセンターに紹介させていただいて、
うん、
そちらで適切な投薬ですね、必要な場合にはなりはお話を十分に聞いていただく、そういった心のケアは行っております。
なるほどね、
はい、
先生、あの女性ではなる確率が高いんですけど、やっぱりその早期発見してそれなりの治療とかすると、はい、その後のその成功率というか、はい、 そのまたここから普通に長く生きれる確率もやっぱり高いんですか。
そうですね。やはりあの早期で見つけた方の方が生存率は高くなります。ただあの私はいつも患者さんに言ってるのは、今があなたの一番いい時ですよっていうあのことをお伝えするようにしてます。これはもう過去に遡る、皆さんやっぱり遡るあの習性人間あるんですけど、
あの
時に先生実はとかね、うん、あの時に検診受けとくチャンスがあったんですとかいろいろおっしゃるんですけど、でもそれはもう振り返っても仕方がないことなので、今こういう形で治療が受けれる状態で来られてるので、うん、ここがスタートでいいんですよっていう形はのことはお伝えしています。
そうやって言っていただくと、もう今からの治療に全力を尽くそうっていう気持ちにな
れると、うん、ね、はい、前を向いていただきます。
はい、テーマ乳がんで今週もお話伺ってきたんですけども、はい、このテーマでお話伺うのは来週が最終週、ね、ということになります。
はい、
来週も奈良県立医科大学乳腺センター准教授の池田直也さんをお迎えいたしまして、乳がんについて伺います。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。さあ今日の先生のお話を受けて、純さんキーワードお願いします。
はい、やっぱりあの不安だったら病院に行くことですね。
うん、
うん、自己判断せずに行っていただきたいなっていうのが、その後ちゃんとこう医学界でのいろいろなこう取り組みとかガイドラインとかあるわけですから、はい、プロに任せた方がいいですよって感じですね。そ
う
ですね、
こんなん聞いたらどうかなとか思わずにもうドーンと、うん、
ドーンと言って、
ね、お任せしてしまえばいろいろ聞いてもいいんだなっていうふうに感じました。
はい、はい、
というわけで来週も池田先生に乳がんについて伺います。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマやご意見ご感想もお待ちしております。そして来月11月のテーマもここで発表しておきたいんですけれども、はい、来月のテーマは何でしょうか。
糖尿病です。
糖尿病、はい、ね、身近な問題だと思います。ぜひこちらについてお悩みですとかご質問も受け付けておりますのでお寄せください。宛先こちらです。メールの方は健康アットマーク obc1314.co.jp、 おはがきは郵便番号 552-8501 552-8501、 ラジオ大阪明日の健康を願ってまでお送りください。番組で採用させていただきました方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントします。プレゼントご希望の方はぜひメッセージに送付先もね書き添えてお送りください。またこの番組は株式会社平田のホームページでもお聞きいただけますので、こちらの方もぜひチェックしてみてください。さあそれではそろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
松本雅子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。